小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は色の見え方について考えます。チラシやポスター、テレビ、ホームページなど、私たちは普段たくさんの情報を色で判断しています。しかし一見カラフルに見えても、実は人によってはとても見えにくい配色になっていることがあるんです。去年、色弱やロービジョンの方の色の見え方に関して新たに国際規格 ISO が発行されました。 ISO 規格というのは、製品を作るときに品質や安全性を揃えるための国際的ルールで、この規格ができることで誰もが見やすい、分かりやすいデザインが広がっていくことが期待されています。今日はこの取り組みについて詳しくご紹介します。ここからは国立研究開発法人産業技術総合研究所伊藤奈々さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年、色弱とロービジョンの方のための色の組み合わせ方を定める国際規格 ISO が発行されたということですけれども、伊藤さんが勤めてらっしゃる産業技術総合研究所、いわゆる産総研では、これまでもアクセシブルデザイン、この高齢者や障害者を含む誰もが使いやすいデザインに関する ISO 規格の推進に取り組んでこられたんですよね。
はい、そうです、うん、私が入った2004年の前から、2001年から取り掛かったというふうに上司から聞いています、で、このアクセシブルデザインの企画というのは ISO から始まっているんですけれども、もともとは日本の消費者団体から の、これから高齢化社会になるので、なんとか ISO のでも考えてほしいという訴えから始まったというふうに聞いています、ただその頃はまだそういう考え方がなくて、まずアクセシブルデザインという考え方を、ISO の方で作ってですね、そしてそれに関する、高齢者障害者に関するガイド、企画を作る人のためのガイドなんですけれど、それは、一般の人のためではないんですけど、それを ISO ので作ったというのが最初になります、ただそのガイドというのは、原理原則は書いてあるものの、じゃあ具体的にどうしたらいいかという話は全然書いていないので、そこで経産省の方から、高齢者障害者に配慮するというガイドができたけど、多分これでは企業さんはじゃあそれに基づいて製品を作ったり、関連の業界内のガイドラインや企画を作ることは難しいだろうということで、なんとかその間を埋めるようなことをやってもらえないかという話が産総研に来まして、で、産総研の方で、人間研究を中心にやっている部隊がやろうということになったんですけれども、その時に考えたのが、いろんな製品がある中で、やっぱりこう共通の要素ってあるよねって、例えば見やすさみたいなことを配慮したいなと思ったら、色が多分区別できるっていうのは重要だし、文字が読めるとかコントラストが分かるとか、そういった共通の要素っていくつかあるから、そういうものをまず洗い出していこうって。で、それぞれのデータを取っていって、高齢者はこういうとこが見えにくいとか、ここまでなら見えるよとか、障害者の方も同じく、私は視覚の研究者なので、見えやすいで言うと、ここは見えるけどここは見えにくいっていうようなことをちゃんと示していけば、それぞれの製品で、じゃあ色を使うときはちょっとこういうこと考えようかとか、そういった形でできるんじゃないかということでですね、 出発しております。
ああ、そういうことだったんですね。じゃあ今回はこの色の組み合わせ方を定めるっていうことでしたけれども、はい、うん、色だけではなく、はい、その体の動きだったり、まあ、様々な視覚だったり、
はい、
聴覚、触覚、まあ、様々なその視点からそういったものを考えてデータに起こすっていうところが仕事になってらっしゃるんですね。
はい、はい、そうです。
今回はでもその色弱とロービジョンの方のための色の組み合わせということですけれども、はい、この研究はかなり時間がかかったと聞いていますが、
はい、
はい、
こちらは多分私が入所したぐらいから実はやり始めてはいたんですね、はい、少しずつ
となるともう20年以上
ですけど、はい、
そうなんですね。で
最初はですね、実を言うと、はい、私の上司から高齢者の研究は始められたけど、うん、高齢者ではだけでは足りないと、はい、アクセシブルデザインってやっぱり障害者も考えていかなきゃいけないんだけれども、うん、まだ障害者のデータを取ったことがないので、はい、ちょっとこれからやってくれないかっていうのが、うん、私が最初に就職した時に言われたこと で、はい、でまず例えば私は視覚の研究者なのでロービジョンの方とかですね、うん、がやっぱり対象になるかなと考えたんですが、どういうところに声かけたらいいのかわからないので、はい、まずは東京都の障害者の団体のところにまず行って、うん、ご紹介してお願いをして、
はい、
それからいろんな方に少しずつコンタクトを取って、うん、被験者としてご協力いただけますかっていう話をして、はい、まずコンタクトして連絡をすることが始めたというのがあります。
そもそも何人くらいのデータが必要になるんですか？
は
い、
当時は実はロービションの方って色の見え方がまちまちだから、
うん、
どのくらい取ったらちゃんとデータになるかわからないよって言われていたんですけれども、
そうです、誰もまだやったことがないとなると、はい、その基準もまたわからないですよね。
はいはい、
うん、
でまあでも大体高齢者だと50人ぐらいでこうなんていうんですかね、こうどのくらいが中央値で、
はい、
どのくらいがちょっとこうまあパーセンタルで言うと 10% あるとか、そういったのは見えてくるので、まあ、少なくとも50人は必要か、ただそれ以上になるだろうということで、とりあえずたくさんの方にお声掛けして、はい、撮ってみないとわからないっていう
なるほど
ところでしたね。
はあ、それは大変ですね。はい、データを取るまず前段階でかなり、はい、こう実際にじゃあデータを取る中でその当事者の方とも直接お話しされたと思いますけれども、はい、皆さんこうどういう思いで今回その参加してくださったんですか？
そうですね、皆さんなんかやっぱり自分たちの生活が少しでも良くなるならということで、まあ、喜んできてくださったのが本当にありがたくて、
この色弱の方への理解っていうのは、うん、もしかしたらその見えにくい方よりも浸透していないのかなっていうふうに個人的には感じているんですけれども、色弱の方がこう日常生活でこんなことに困っているだったりとか、うん、こういう難しさがあるっていうお話なんかはありましたか？うん、
ありますね。私もあんまりやっぱ色弱の方にとも知らない状態で、はい、なんか研究を始めたっていうのもあるんですけれど、
うん、そういう方は多いと思います実際。はい、
1型の方っていうのは赤い色がとてもこう暗く見えてしまうんですね。で光っている赤い文字でも、例えば背景に黒いところに、
はい、
電気系のものでこう
電光掲示板のような、はい、
赤い文字が数字とか、
はい、
なんか呼び出しの銀行の呼び出しの窓口もそういうのがあったかな、ね、なと思うんですけど、
黒い背景に赤い点灯するような赤い文字が、はいは
い、ああいうのは本当にこう全くついてないように見えちゃうっておっしゃって、赤い色が見えにくいと、
はい、
1型の方がそうなんですね。2型
1型2型でまた、
はい、また違うんですけど、はい、2型の方は明るさはまだある程度わかるということだったんですけれど、1型はそうだということで、意外なものがいろいろ見えてないんだっていうのは本当によく、は
い、でも多いですよね、そういった掲示板っていうのは、
はいはい、そうなんですよね。でやっぱり調べていって赤とか緑がこう区別がつきにくいのも分かったんですけど、多分赤と緑って基本的な色なので、いろんな表示とかによく使われる色なんですよね。はいはい、
それに信号機も
赤そうです、ね、
緑使われてますよね。
はいはい、あれもですから赤がついたかついてないかっていうのは多分ある方にとってはとっても分かりづらい状況だと思うんですけれども、
それは本当に日常生活を送る上で、はい、命に関わる部分でもありますし、はい、本 当に日常生活の中にも見えにくい配色っていうのがいろんなところに溢れてるんだなっていうのは今、伊藤さんのお話を聞いてちょっと私も驚いた部分があるんですけれども、でも今回そのできるだけ多くの人に見分けやすい配色をデータ化されたということですが、実際にじゃあこう私たち色を選ぶ際にどんな点を意識するとより多くの方が見えやすい配色になるんでしょうか。なかなか一概に言えない部分はあると思うんですけれども、はい、
そうですね、基本的に言うと色だけで区別するっていうことが、はい、をなるべくやめるっていうのが多分一番良い方法かもしれないです。
はい、
はい、でも例えばだから色だけでなく例えばそこに文字をつけるとか、うん、
はい、
形を変えて、
あ、
うん、同じようなボタンがあってもちょっとずつ形が違うボタン、はい、色も違うけど形も違うとか、
はい、
まあ、まずはそういうふうに色以外のものも情報があるっていうのが重要で、そうすると、はい、まあ、どんな方でもある程度、まあ、見える方がだいぶ見えるというか分かる理解できる方が増える、はい、ということがあります。
うん、
ただあとは今回実験してても分かってきたんですけれど、比較的ロービジョンの方のような見えにくい方でも、
はい、
明暗の差は分かるので、そういう意味では、複数の色を使うでその色で何かこう模様とか、
はい、
何か伝えたいっていう時にうある程度それが明暗の差があるものっていうのを組み合わせる、はい、例えば
暗い色と明るい色
とかで組み合わせると、まずはその色が何かわからなくても、はい、まあ、模様としては見えてくるっていうことが、
コントラストがはっきり出るっていうことですね。
はい、はい、そうですね。
あ、なるほど、
はい、
確かにそれを知ってるだけでもかなり変わってきますね。もう色だけで変えてしまうっていうのは、知らないとその知識がないとやってしまいがちだなと今話聞いてて思いました。複数の情報で伝えるっていうことですね。
はい、それはアクセシブルデザインの基本なんですけれど、
はい
はい、ただまあそうは言ってもそのじゃあ色が見えにくい人は色見なくていいからこの文字だけ読んでくださいっていうとそれも寂しいの で、
ね、
やっぱり、まあ、見える色区別できる色というとそんなに全てではないんですけど、まあ、先ほどような明暗の差をつけるか、または色弱の方は、まあ、これは本当に当たり前に言われていることですが、赤と緑というのは組み合わせが分かりにくいので、
うん、
赤だったら緑、赤色を使おうかなと思う場合には緑を組み合わせない、
はい、
まあ、できれば赤もちょっとオレンジっぽい赤にして、まあ、緑も例えば青とかにするとかすると、はい、まあ、だんだん見えてくるとかですね、はい、それから、まあ、ロービジョンの方の場合はパステルカラーが全般的にちょっとやっぱり見えにくいので、
うん、
もうちょっと色で言うと彩度が高いって言うんですけど色味が強いって色って言うんですかね、はい、まあ、鮮やかな色を使う
原色に近いような色ですか、
はい、そういったものの方が区別がしやすいということはあります。
確かに本当にその見え方が様々だからこそ一概に言えない部分っていうのはきっとデータを取る中であったと思うんですけれども、その中でもこう私たちが少し意識するだけでみんながこう生活しやすくなるポイントっていうのはありますね。お送りしてきました小鳩の愛、今日は色弱やロービジョンの方の色の見え方に配慮した国際企画についてお送りしました。いかがでしたでしょうか。3月10日にはシンポジウム合理的配慮とアクセシブルデザインをつなぐものが産業技術総合研究所臨海副都心センターで行われます。本日のゲスト伊藤さんも登壇予定です。無料でどなたでも参加できますので、産総研のホームページでご確認ください。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー、滝夏樹でした。